こんにちは、 TBS アナウンサー秋澤純子です。気になる病気や健康についての正しい知識、役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬明日も元気。この時間は明日は変えられる、アステラス製薬がお送りします。今週のテーマは大動脈瘤。名古屋ハートセンター院長の大川康秀先生にお話を伺います。先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
大動脈瘤というのはどのような病気なんでしょうか？
そうですね、大動脈瘤の瘤っていう字はこぶという字を書くわけですね、
はい、
で簡単に言いますと大動脈の壁が弱くなってこぶのように膨らんでくる、
はい、
で突然破裂してしまうというような病気が大動脈瘤なんですね、
はい、
で、大動脈って一体何かっていうことなんですけれども、
そうですね、はい、
動脈っていうのは心臓から出た血液を末梢の方に送るのが動脈になるわけですね、
はい、
で心臓から出てですねすぐに上顧大動脈って言いまして上の方に太い血管が出るんですね、
はい、
でそこからですね前側から後ろ側背中の方に後ろの方へ通っていくんですね、
うん、
でそこから背骨の横をずっとおへそのちょっと下ぐらいまで太い血管が降りていくんですね。でそこで、2つの血管に両足の方へ分かれていくんですけど、はい、心臓から出たところから足の血管の2つの方へおへその下で分かれていくまでの間を大動脈というふうに言うんですね。でそれをいくつかのパートに分けて名前がついてまして、
はい、
心臓から出て後ろの方へ行くまでの間を上顧大動脈っていうわけですね、
はい、
でそこは冠状動脈っていう心臓へ行く血管が出てます、
うん、
でそれから後ろへ行くところからは右の腕頭動脈って言いまして、手と頭へ行く血管ですね、
はいはい、
それから左の頸動脈頭へ行く血管ですね、
はい、
それと左の鎖骨下動脈っていう手へ行く血管、その3本が出てるんですね。でそこを横から見ますと弓状な形してますのでキューブ大動脈というふうに呼ぶんですね、うん、
なるほど。
でそこからずっと背骨の横を横隔膜ちょうど胸とお腹の境までですね、
はい、
そこまでを下行大動脈、
うん、
でそれからおへその下で2つのに分かれるまでを腹部大動脈っていうわけですけど、
はい、
横隔膜のところから10センチぐらいの間にですね腸や肝臓や腎臓へ行くそういう、腸間膜動脈とか腹腔動脈とか腎動脈そういった大事な血管が出るんですけど、その場所を、特に胸腹部大動脈というふうに、特別な形で言いまして、
はい、
そこから腎動脈が出てから下を腹部大動脈というふうに呼ぶわけですね、
はい、
でそれぞれのところにできた動脈瘤を、例えば上行大動脈瘤とか胸部大動脈瘤とか下行大動脈瘤とか、
はい、
それぞれの場所で、なんとか大動脈瘤というふうに名前をつけるわけですね。
でその大動脈瘤なんですけれども、はい、そのこぶにもいくつかの種類があるそうですね。
そうですね、一番ポピュラーなのはですね新生の大動脈瘤で、新生というのは動脈の壁がその構造を保ったまま膨らんでる動脈硬化のようなもので血管の壁が弱くなって、そこに血圧がかかりますから、
はい、
そのままの形で膨らむのを新生の動脈瘤というんですね、
はい、
で新生に対して下生という言い方があるんですけど、その下生というのは動脈に傷がついてそこの場所が血の塊で、一応傷は治ったとするんですけど、その治った血の塊のところが動脈瘤になっちゃう。その壁はもうないんですね、その場所は血の塊だけが残ってその皮みたいなところだけが残ってる、そういうのを下生動脈瘤って言うんですね、
はい、
それともう一つは乖離性動脈瘤って言いまして、あるいは大動脈乖離なんていう言い方もしますけれども、これはまたちょっと特殊な動脈瘤で、血管の壁っていうのは内膜中膜外膜っていう3層の構造をしてるんですけども、何かのきっかけで血管の内側に傷がついてですね、でそこから血液が入り込んで、血管の中膜と外膜の間を血液がザーッと入っちゃって、で血管の壁が螺旋状にこう裂けていくわけです。こういうのを乖離性大動脈瘤っていうわけですね、
はい、
で、この場合はそういう裂けてったところの血管と元々あった血管と2つの空を血液が流れるっていう、そういう空な形になるわけですね。そういった形で、新生 下性、特殊な形として解離性という3つのタイプの動脈瘤があるわけですね。
先生、そもそも大動脈瘤ができる原因というのは何なんでしょうか。
ほとんどの場合は動脈硬化って先ほど言いました、新生の動脈瘤というのはほとんどの場合が動脈硬化ですね。で、まあ、動脈硬化って硬い追字書いて、まあ、動脈の壁が硬くなってくるわけですけど、まあ、硬くなるっていうのは、まあ、動脈に起こる炎症の、まあ、最終的な形で、まあ、動脈の壁がそういったところにコレステロールだとか、いらぬものが溜まって正常な動脈の壁が破壊されるわけですね。でそういったところに血圧がかかりますから、弱くなったところが風船のようにどんどんどんどん広がってくるわけですね。そういうのが、まあ、新生の、まあ、動脈硬化による大動脈瘤ということになるわけですね。で、まあ、動脈硬化ですから、結局心臓の血管とか脳の血管とかそういったものが、細い血管は詰まってくるわけですね。で大動脈のように太い血管は膨らんでくると、まあ、原因としては同じになるわけですね。でまた下性動脈瘤というものはほとんど外傷とかですね、あるいは手術の後出血したところが止まったのがまた膨らんでくるとか、そういった形で血管が傷ついて、で一時的に止まったところが、まあ、膨らんでくるっていうのが下性動脈瘤ということになるわけですね。
そして解離性の場合、
そうですね、解離性はこれは原因はよくわからないんですけれども、
原因わからないんですか、
はい、後から組織を見ると、中膜壊死って言いまして、血管の壁の中膜っていう一番その血管の弾性を保つところが壊死って言いますか、要するに弱くなっちゃってて、でそこに血液が入り込むというようなことが原因なんですけれども、まあ特殊な原因としてですね、マルファン症候群ってい う, こ う, いう遺伝的な病気があるんですけども、そういった病気の人は血管の壁、そういう中膜が、まあ、先天的に弱いということで、そういう解離性動脈瘤が非常に起こりやすいっていう、そういうタイプの遺伝的な病気もありますけれども。
そうですか、はい、まあ、詳しくは後日また解離性のお話は伺いたいと思います、ではこの続きまた明日伺います、名古屋ハートセンター院長の大川康秀先生でした。